ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さあスタートしました、ドクターナホのビューティフルライフ。お相手の直木博代です。スタジオにはもちろんこの方です。臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生をお迎えしています。奈穂先生こんばんは。今日もよろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
さあ奈穂先生、この番組のコンセプトなんですが、いくつになっても体内年齢20代をキープしたい、その秘訣を解き明かしていく番組ということで、先生はもちろん体内年齢は20代なんですよね。
だと思います
私もどんどん近づいていきたいと思うんですが、さあ奈穂先生、今日はどういったテーマでお話ししていきます？
今日はですね、はい、7月から始めるオンラインサロンについてちょっとお話ししたいなと思ってます、
はい、オンラインサロンが最近多いですよね。
そうなんです、
どういったサロンを開かれるんですか？
今回はですね、ちょっとですね、障害学生っていうのをテーマにしてるんですが、直樹さんは、直樹さんは学生はなんかいつまでだったと思います？ご自身の
学生はいつまでだった、はい、大学生まで22歳までは
い、ね、多くの方はもしかしたらそこまでかなと思うかと思うんですけど、は
いはい、違うの
そこがですね、
素朴な疑問、
違うんだって最近私ね気づいちゃったんですよ、
はいはい、
学生はもう人生ずっと学生なんだと、
うん、あそういうことなんですね。
そうです。オンラインサロンのテーマも障害学生なんですね、
障害学生、一生涯の学生、
生涯学生なんだと。
そういうことなんです、はい、はいはい、なるほどなるほど。
で、直樹さんは今どうですか、何かこう勉強してるなっていうのがありますか
それがね言われると本当にもう痛いんですけれども、はい、日々のねあれやこれや、もうあれやこれや忙しさにかまけて全く学習してないですね。そう言われてみれば、
そうですよね、うんうん、そうなんですよ、結構皆さん忙しいし、なかなかその学びって言われると、いや特に何かにすごく取り組んでるわけではないという方って実はすごく多いんですよね、
はいはい、
なんですが、実際には世の中ってすごくどんどんどんどんいろん な、なんか新しい発見だったりとか、スマートフォンとかもそうですし、どんどん変わってきてますよね、で常に何か使うことによって学んでたりするんですが、まあいろいろ変わることによってやっぱ私たちもずっとそれに合わせて学び続けていかないと世の中こう生きていけないぞっていうのがですね最近本当ますます私気づいちゃったんですね。
確かにわかります。アップデートしなきゃいけないってことですよ。もう全然できてないんですけど
でもそうです、脳をちゃんと若く保つためにもアップデートは欠かせないんですよ。積極的なアップデート
ここで体内年齢以外にも脳も若くいなきゃいけない。
そうです、脳も鍛えないといけないんですね、もういいやと思ったら本当にすぐですね、老化スピードは早まるということが言われてるんですね。やっぱり意識して学ぶっていうこともすごく欠かせないんです、でその中で、なんかちょっとさなんかこうオンラインサロンいいなと思ってたんですけど、やっぱりなんかいろんなことを知りたいなと思ったんですよ、私も今医師として働いてますので、なんかやっぱり医師どっぷりで知り合いも医者が多かったりとかしたりとか、もちろん農学部時代の知人とかも多いんですけど、やっぱりなんかそこにどっぷりで、でも必要なことって実はすごくいっぱいありますよね、
あ確かに
それだけじゃちょっとなんか専門バカみたいな感じで人生の豊かにしたりだったりとかっていうにはやっぱり足りないなって、この年代になって改めて思うようになってですね。
確かにそう思います。私たちもそうですし、やっぱりこう自分の働いてる環境のコミュニティだけになってしまいますよね、ついつい。なるほどですね。
そういうのをもう突破して、いろんな老若男女問わず、職業問わず、いろんな方々がちょっと学べる場っていう交流の場っていったものを、なんかこう作っていけないかなと思ってですね、それがきっかけで、ちょっとこれをやってみようじゃないかっていうふうになったんですね。
はいはい、
私もう一つは、なんかやっぱりもう学びたいで本当に思いになってですね、大学に行きたいなっていうふうにと思ったぐらいなんですけど、さすがにそう、さすがにもう難しいんで
先生だって、前回もお話しましたけど農学部に通いました、その後医学部にも通いました、またさらに
そうです、ちょっと学び足りなかったって今ですねすごく反省するんですよ、大学時代、なぜもっと学ばなかったんだっていうふうに
いやいやいやいやいや、もう十分私からすると学んでると思いますけど、いやいやいや、まだ学び足りない。
そうですそうです、もう本当に今だからこそ知りたいこと、今だ、うん、昔知っていた小学生だったりとか、うん、中学生だったの話が今すごく染みて、うん、あ、しっかり勉強したいとかですね、本当に思うようになってですね、
はい、
でもそれを今教えてくれる人と簡単にこう知り合えなかったりしますし、
はいはい、
なんかそういう講座とかもあまりなかったりするんですよ、
うんうん、
なんか私が知りたいなと思うようなことって、
はいはい、
単純に何か資格を取りましょうぐらいだったらあるんですけど、うん、なんか本当に哲学だったりだとか、うん、まあ論語だったりとか、うん、なんかそういうことも含めて、
うん、
なんか知りたいなと思っても、うん、なかなかないので、うん、なんか私じゃない他の人も、うん、知りたいなっていうものがあったりすると思うんですよ、
はいはい、
直樹さんだったらもしかしたらそういう体のことを知りたいなと思ってくださってるかもしれないし、なんかそういう人たちが集まることによって、うん、なんかいろんな深みのある、うん、本当障害にとって必要な学びがどんどんアップデートできるようなオンラインサロンを作りたいなと思ったんですね、うん、
すごい、今から作るってことですね。
そうです、もうそれがですね、7月から
すごい
やるんです。
すでに動き始めている、
は
い、
もうですね、着々と準備は整っております。
具体的にもうどういったことが決まってるんですか。
あ、もうそこでですね、うん、そこを講師っていうかですね、はい、そういうのをちゃんと教えれますよっていう方々にも声をかけさせていただいて、うん、
はい、
もうこれ話すときにはちょっともう終わってるんですけど、
はい、
6月29日かな、
はいはい、
にプレセミナーとして、
うんうん、
サプリメントの会社の社長さんにお話しいただくんですけども、はい、の社長さんも所属いただいたりとかして、うんうん、なんかそういう話に聞きたい人いると思うんですね、
はい、
そういう方々と交流しながら、うん、まあ、こういう人話を聞きたいなっていうものがあったら、
うん、
そういう講師の人をお願いしたりだったりとか、もしくはそこに所属してくださっている方が結構、まあ、うん、いろいろになる予定ですので、まあ、その人たちと交流しながらちょっとお話ししてもらいたいだったりとか、
うんうんうん、
なんかそういう風にできないかなって、そういうのね、なんか私も探したところないんで、
うん、
なんだ、一人がこう話をしますっていうだけだと、うん、なんか私も飽きちゃうんですよね、
はいはい、
なんかもう知った、もうその人からも、うん、分かったって感じになると思うんですが、いろんな人がいることによってなんか引き出しがすごく増えますよね、うん、
はい、
でいろんな人と話すことによって、また、まあ、私もこう直樹さんとかと話すことによって、
うん
うん、なんかさらになんかこう広がりが増えるので、
うん、
なんかいろ話す講師になる人にとってもいいメリットがありますし、
うん、
なんかそこでちょっとその所属したいよっていう人にとってもすごくメリットあると思うんですね、うん、
で
もちろんその参加は無料にしてます、
うん、あ、すごい、参加無料なんですね。
参加無料にしてるんです。
で、無料でいながらいろんなことがアップデートできる。
できて、
でしかもそのどういった分野、医学の分野だけじゃないんですよね。
そうなんです、医学だけじゃなくって、うん、でも医学のことっていうと、うん、本当やっぱり狭いんですけど、
うん、
体を作ることって医学だけの知ってても、
うん、
ダメなんですよ全然、
うん、
全然取り組んだ結果、
はいはい、
私もそれで、うん、まあ、分子栄養って医学部の中での学びの中にないんですね、
はい、
やっぱりそれ以外にやっぱ学ばないとそういうことできませんし、うん、なんか美に関しても歩き方だったりとか、
うん、
骨の使い方だったりとか、うん、筋肉の作り方だったりとか、うん、それ医学部に入ってないんですけど、
うん、
まずそういうのがないと、まあ、体ってちゃんとメンテナンスできないんですよ。
あ、やっぱりその健やかに私たちが生きていくためには、やっぱりその筋肉とか、
はい、
そういったものもやっぱり必要になってくるということ。
間違いなく必要なんです。もう薬だけ飲んでて大丈夫なんてことはもう全くないので、
うん、
やっぱりちゃんとしたメンテナンスをして体を作っていって、
うん、
でもそれだけしてても楽しくないので、やっぱ楽しい、なんかわーいってすることも大事じゃないですか。そういうエンターテインメントっていうのも大事なので、
う
ん、なんか一つだけっていうよりは、うん、ちゃんとその体を20代キープするために引きずっていったものは、うん、本当にいろんな随所にいろんな要素があるので、
うんうん、
それを叶える場っていうのをしたいな、うん、それはいろんな人がいることによって叶えられるものになるんだろうと思ったんですね、うん、
面白い、いろんな、なんか、なんか楽しいコミュニティがなんかできそうな気がしますね。
で、それを、まあ、その元を考えたのが、うん、なんかもう、薩摩スチューデント、
あ、薩摩スチューデント、はい、イギリスに向けて、
あの方々実はすごいすごいです。すごいですよね、
はい、
という方々で、
はい、
鎖国してる中で、
うん、
もう日本がちょっともうこれ大変な時代って言って、はい、もう地方がいきなりもう世界にもう飛んでいっちゃうと、
うんうんうん、
でそこでもう日本を変えていっちゃうっていう、
その
パワフルさ、
はい、
やっぱ薩摩の人間として、いや、それを見習って今こそやった方がいいんじゃないって思ってですね。
いいんじゃないって。
そう。
あ、そこから来てるわけですね。
そうなんです。
へえ、19人に学びたいということで、
スピリットにやっぱりこう私たちも見習って、 なんか今やっぱり大変な時期だと思うんですよね、すごく、うん、その中だからこそ、うん、今なんかいろんな人と話したり交流したりしながら、うん、はいはい、まあ、ここを乗り越えてやっぱ新たなものをやっぱ作っていくっていうことが大事なんだと思うんですね、
うんうん、
でそのために一人でこうもんもんとしててもやっぱ暗くなっちゃいますし、うんうん、なんかうまくいかないことが多いので、うん、やっぱいろんな方々の意見を聞きながら話を聞きながら、うん、いろいろ学びながら、やっぱ学びすごく大事だと思うんですよ、
はい、
学ぶとなんか次の手が考えられるっていうことがやっぱ多いと思うんですよね、
うんうんうんうん、
なのでやはり学び続けることでなんか救いがあったりだとか、なんか未来が見えたりとか希望が見えたりだとか、うん、っていうことにやっぱなるんだなと思いましたので、そういう場にしたいなと思ってるんですね、うん、はい、
すごい
張りたくなりました。
暑い奈穂先生今日も暑い。いや、はい、いいですね。確かになんかやっぱりその学びの場って、だから先生と話してても本当にそのワクワク感が伝わってきますし、はい、やっぱりちょっとね、脳もアップデートしなきゃいけない、もう錆びちゃいけないですね。
そうなんです。
私もついついこうね、もう毎日毎日こういろんなことにこう追われてるから、もうそんな時間がないのなんて言ってますけどそうじゃダメだっていうことですね。
そうです。
でも先生、思ったのがやっぱりこのコロナ禍でね、はい、本当にそのコミュニケーションの大切さっていうか、こう人とこう会話をするこう大切さっていうのをすごくこう痛感しているので、やっぱりそこ中でもいろんな人の中でやっぱり会話をすることによっていろんなきっと学びっていうか刺激も受けるんでしょうね。
そうだと思います、
これ具体的に例えばそのいつスタートでどういった感じでこう申し込めばいいかとか、そういったところは
ですね、7月の1日からスタートする予定です、うん、でホームページを見ていただけると、うんうん、そこから進んでいける予定になっています。
はい、このホームページというのが上山仁クリニックの、
そうです、上山仁クリニックビューティーコアサポートのホームページになるかと思います、うん、
はい、
そこがね一番だから分かりやすいんじゃないのかなと思うんですね、
うんうんうんうん、じゃあそのホームページを除けば、はい、まあ、今月はこういったのをテーマにオンラインサロンしますよとか、
そうですね、
うん、はい、中にはねこういったことをぜひ取り上げてほしいですって、そういったね、リスナーの声とかも欲しいですよね。
そうなんです。それもどんどん盛り込んで、なんか作っていくっていう活動を作っていくっていう風にしたいなと思うので、うん、ぜひぜひそういうお声をいただきたいなと思ってますね。
そうですよね、本当先生のテーマですね、ウキウキワクワクしながらこう日々アップデートしていきたい、はい、なるほど。さあ先生、また時間が来てしまったんですけれども、来週は何についてお話しますか。
来週はですね、うんうん、私の専門である形成外科について、うん、実はですね、鹿児島は、はい、ちょっとあまり知らない方も実はいらっしゃるんですよね、うんうん、
はい、
なのでちょっと形成外科についてもちょっと知っていただきたいなと思って、うん、こちらをテーマにしたいと思ってます。
はい、楽しみにしています。さあ、お送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。ナホ先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。